広報浦添平成29年3月号は第14代浦添市長就任挨拶など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。3月号の表紙は手だこウォークに参加している親子の様子です。声の広報3月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成29年1月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,331人、括弧マイナス6人閉じ、男55,807人、括弧プラス20人閉じ、女58,524人、括弧マイナス26人閉じ、世帯48,292、括弧プラス76閉じ。2ページ、第14代浦添市長就任の挨拶。3ページ、浦添市議会第13期の議員が決まりました。4から7ページ、特集手だこウォーク。8から9ページ、東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ。10から11ページ、中行い。12ページ、ジェレミーの行ったり来たり。浦市アリンクリン。13ページ、手だっこスタジオ拡大版。14から15ページ、ちむどんどん施設情報。16から17ページ、ロード、輝く人たち。ナンバー9。18から23ページ、お知らせ募集コーナー。24ページ、裏表紙、国民健康保険、被保険者証の更新が始まります。第14代浦添市長に松本哲司氏が就任。就任のご挨拶。松本市長の写真があります。この度、第14代浦添市長に就任いたしました松本哲司でございます。去る2月12日に執り行われた浦添市長選挙において、市民の皆様の負託を受け、引き続き2期目の浦添市政を預かることになりました。改めて市長という職責の重大さ、期待と責任の重さを痛感するとともに、今後もより一層気を引き締め、世界に誇れる浦添市の推進役として、満身の力で市政運営に努めるべく、決意を新たにしたところであります。4年前に、浦添リニューアルを掲げ市長として就任し、浦添市の未来と市民福祉の向上を図るべく、市民の皆様との対話を大切にしながら、多くの試行錯誤を繰り返し、本市の発展のために全力で突き進んでまいりました。そして、新たな浦添市として一歩ずつ、着実に前進できたのではないかと認識しております。これもひとえに市民の皆様の温かいご理解とご協力の賜物であり、深く感謝申し上げます。2期目では初心を忘れることなく、さらに一歩進め、市民の横に、市民と共にをキャッチフレーズに、子供が主役、市民が主役、浦添市が主役の3つの主役を大きな柱として力強く市政を前進させてまいります。また現代社会が目まぐるしく変化する中、本市も時代のトレンドに取り残されることなく適応し、緊張感と主体性を持って次の段階に向けた取り組みが必要だと考えております。そのためにもこれからの浦添市を新しい時代に見合った新たな町に変えていくため、一期4年間で培った経験と知識、そして市民の皆様との絆を大切に活かしながら、浦添市を世界に誇れる町に進化させてまいります。これからも浦添市民の幸せを第一に考え、 喜びと感動に満ちた市民一人一人が輝く街づくりを目指し、職員一丸となって誠心誠意市政運営に努めてまいりますので、市民の皆様におかれましては引き続き温かいお力添えを受けたまわりますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶といたします。第14代浦添市長松本哲司。浦添市議会第13期の議員が決まりました。平成29年3月28日に任期満了する市議会議員選挙が2月12日日曜日に行われ、浦添市民体育館で即日開票されました。今回の市議選では定数27人に対し36人が立候補しました。現職16人、前職1人、新人10人が当選しました。新議員の紹介は、氏名、年齢、現職、前職、新人の区別、当選回数、1、得票数、2、所属政党、3、住所地の順になっています。写真掲載は、得票順、得票数は小数点以下、暗分票切り捨て、継承略。それでは読み上げます。伊礼勇気、34、現2、3096票、日本共産党、西原、西目健、35、現3、2906票、日本共産党、内間、伊礼健一、31、新一、2415票、社会民主党、遠山、大城翼、25、新一、2066票、無所属、仲間、仲間列、33、新一、2039票、無所属、前田、金城大輔、33、新一、1857票、公明党、ぐすくま、島尻忠明、50、全6、1827票、無所属、宮城、下地秀夫、59、現7、1723票、公明党、内間、東間幸子、59、新一、1722票、無所属、ぐすくま、上津哲也、60、現3、1696票、無所属、脇港、東間清春、59、現2、1668票、無所属、タクシ、又吉正信、62、現7、1649票、無所属、ぐすくま、松下美智子、61、現4、1638票、公明党、宮城、又吉健一、64、現9、1550票、無所属、実着、田畑翔吾、30、新一、1487票、日本共産党、磯、亀川正宏、1473票、日本維新の会、西原、荒垣雄太、33、新一、1432票、無所属、西原、稲峰晋作、47、新一、1391票、公明党、アハチャ、メカル領事、63、 原産、1312票、無所属、磯。比嘉勝正、65、原4、1274票、無所属、ヤフソ。中里邦彦、68、原3、1254票、無所属、宮城。小羽倉康直、39、新1、1204票、無所属、磯。五役長文、57、原3、1201票、無所属、実着。比嘉武博、64、原4、1170票、無所属、ぐすくま。下地慶典、66、原8、1114票、無所属、アハチャ。浜崎隼人、59、新1、1102票、無所属、牧港。前城元成、66、原2、1094票、無所属、内間。市議会議員選挙投票率、表になっています。性別、有権者数、投票者数、投票率の順に読み上げます。男、42,047、25,254、60.06%。女、45,478、28,455、62.56%。計、87,525、53,709、61.36%。市長選挙、投票率、表になっています。性別、有権者数、投票者数、投票率の順に読み上げます。男、42,047、25,261、60.08%。女、45,478、28,467、62.57%。計、87,525、53,718、61.37%。沖縄県浦添市、第16回浦添 2デーマーチ、手だこウォーク、アルファベットで手だこウォーク。今回16回目となる手だこウォークは、新たに浦添八景コースをはじめ、既存コースのリフレッシュなど、去年よりパワーアップしました。地域住民や企業の協力もいただき、給水地点やゴールでは、天ぷらやジューシーなどが振る舞われました。浦添市をもっと多くの人に知ってほしいという気持ちのもと、企画、運営と地域の協力で手だこウォークは成り立っています。今回の特集では、会場の様子や参加者の笑顔や声を取材しました。あなたも来年参加して、もっと浦添市を感じてみませんか。2ページにわたり、桜の木の下でご夫婦らしき男女の写真があります。自然と触れ合い、歴史の道をめぐり、笑顔があふれた2日間、去年よりも多くの参加者が集まった今回の手だこウォーク、今年初めて参加しましたという人も多く、浦添八景や桜並木を見ると笑顔でカメラを構えます。普段歩かないであろう場所には緑が生い茂り、市内に住んでいる人も新鮮な気持ちになりましたと驚きました。またコスプレウォークや婚活ウォークなどの一味違ったプログラムでは、 参加者同士の交流も増え、和気あいあいとした雰囲気が漂いました。コースを回り終わった後もお楽しみは続き、共同調理場、女性団体連絡協議会が参加者へ温かいジューシーを振る舞い、関係企業から飲み物の支給、会場では子どもたちがワクワクしながらガラポンを回し、エンターティナーによる凄腕ショーでは、おお、すげえという歓声が上がります。例年大人気のゾンビ屋敷も行われ、笑顔あふれた2日間になりました。それぞれ楽しそうな写真が15点あります。3組の方のコメントがありますので読み上げます。それぞれ写真があります。伊藤房枝さん、夫婦で参加。息子から楽しかったから参加してみたらと聞いたのが最初のきっかけです。それから癖になり、気がついたら14年間参加していました。道のアップダウンが激しいから、いい運動になります。最近は足腰も弱まってきていますので、昔ほど歩けませんが、今後も続けて参加しようと思っています。具志堅明さん、一家。家族で参加。家族で参加してみようと思ったことがきっかけです。まずは3キロということで歩いてみました。図書館裏の川沿いの道がとてものどかでのんびりと歩くことができ、身も心もすがすがしくなりました。ぜひ来年も家族で参加したいです。中村ふさこさん、夫婦で参加。今年から参加したのですが、ちょっと長めの10キロの浦添八景コースに挑戦しました。とにかく景色が綺麗な場所がいっぱいあって、とても楽しかったです。来年もぜひ参加して、まだ知らない場所を皆さんと一緒に歩きたいです。
リーグ優勝奪還、そして日本一へ。東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ in 浦添。2月1日水曜から27日月曜の日程で、今年も東京ヤクルトスワローズ春季キャンプが当市で行われました。キャンプインに先駆けて1月31日火曜、交流会が球団宿泊のホテルで行われ、総勢400人が集いました。選手のサイン入りグッズが当たる抽選会、選手たちとの記念撮影など、ファンと選手ともに交流を楽しんでいました。キャンプ初日の2月1日水曜には、市役所市民広場にヤクルトの選手を招き、歓迎式が行われました。2月11日土曜に行われた少年野球教室で、プロ野球選手から指導を受けた子どもたちは、終始笑顔で憧れの選手と身近に接することができ、熱心に練習に励んでいました。目を覚ませ。真中満監督。去年は本当に悔しいシーズンになりました。選手たちは心に期するものがあると思います。このキャンプを大事にして、しっかり体を仕上げて、オープン戦、開幕とつなげていきたいと思います。そして、来年の交流会には、皆様に優勝という良い報告ができるように、一年頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。日屋根渡る選手。ウェイトやストレッチなどを念入りにして、怪我のないようにし、しっかり監督やコーチの指導のもと、練習に励みたいと思います。プロ野球選手を夢見る子どもたちへ、アドバイスはしっかり継続して、練習を最後までやり遂げることがとても大事だと思います。夢実現に向けて頑張ってください。ヤクルトファンの声援。宮城康さん。今回で3回目の交流会参加となります。私も学生時代に9年間野球をしていました。今でもたまに野球をしています。今年は同じ沖縄県出身の日屋根選手の活躍に期待して、ヤクルトスワローズのリーグ優勝、 日本一となってほしいです。比嘉修馬さん、野球教室で比嘉根選手と坂口選手に指導してもらいました。プロの選手はみんな身長も高く、バッティングの飛距離もすごく、間近で見ることができて良い思い出になりました。これからもみんなで楽しく練習に励んでいきたいです。土屋さと子さん、村松美穂さん、東京からヤクルト応援のために駆けつけ、交流会で初対面でしたが、意気投合し仲良くなりました。一緒にキャンプを見に来ました。ファンとの距離が近い雰囲気が大好きで、一生応援します。頑張れ、スワローズ。写真説明。練習前に念入りに準備運動をする選手たち。守備練習をする中村選手。トスバッティング練習をする広岡選手。歓迎セレモニーで花束をテダコレディより贈呈。平井投手からピッチングの指導を受ける少年たち。プロ選手とトスバッティング。抽選会で憧れの選手のサイン入りバットをゲット。交流会で畠山選手と記念撮影をする子供たち。2年連続トリプルスリーの山田選手と記念撮影。写真説明終わり。10ページ、11ページ。話題がいっぱい仲ゆくい。1月22日日曜、新年を祝うニューイヤーパーティーで国際交流。ニューイヤーパーティーは浦添市国際交流協会最大のパーティーで、当日は約150人が参加しました。日本の正月を外国の人たちと一緒に餅つきや福笑い、書き初めなどを体験。茶道体験コーナーでは、作法を学びながら、美味しいお茶やお菓子などを味わい、舞台の部では、オペラ、中国歌唱団による歌唱、子供たちの出し物が披露され、会場は大いに盛り上がりました。参加した子供たちは、外国の人と話すのは、最初緊張したけど、意外に英語が聞き取れて楽しかった、と笑顔でコメントしてくれました。1月19日日曜、クリーンアップ活動でおもてなし。東京ヤクルトスワローズに気持ちよくキャンプインしてもらおうと、主に市内15の少年野球チームと市民が一体となって清掃するクリーンアップ活動が浦添市民球場の周りで行われました。当日はあいにくの天気でしたが、子どもたちは元気にゴミを拾い、約100袋のゴミ袋が集まりました。クリーンアップが終わった後は、ヤクルトグッズ抽選会や、ブルーシールアイスクリームが配られ、子供たちは疲れた体を楽しさとアイスで癒しました。2月13日月曜、浦添市長初登庁、当選証書付与式。2月12日日曜に実施された第14代浦添市長選挙で当選した松本哲治市長が初登庁し、多くの人々に拍手で迎えられ、ただいまと笑顔で答えました。市長就任式では会場いっぱいに集まった市職員に対して、公務員として自覚を持って働き、市民の期待に応えられるような行政をしていきましょう、と、鼓舞し、職員一同真剣な眼差しで話を聞き入っていました。2月2日木曜、学校ボランティア研修会。学校ボランティアは、学校と地域の結束、子どもたちの安全と笑顔の保護を目的とし、各学校にて、主に、プランターの育成、校内の清掃、放課後子ども教室などを担うなど、すべての学校で必要とされています。今回、この学校ボランティアに関する研修会が市役所6階で行われ、多くの市民が参加しました。当日は情報交換がメインに行われ、講師や体験者と一緒に語らいながら、 学校ボランティアの必要性の啓発に取り組みました。2月9日木曜、市民便利庁防災タウンページ贈呈式。西日本電信電話株式会社沖縄支店企画総務部長三井義彦氏、NTT タウンページ株式会社取締役九州営業部本部長山下淳一氏から浦添市へ市民便利庁と防災タウンページが贈呈されました。内容は行政情報、防災情報など浦添市の情報が前半22ページにわかりやすく掲載されています。2月末までに市内全世帯と事務所に配布されていますので、日頃の備えにご活用ください。1月21日土曜、日米スポーツ交流事業、米軍人島と周辺住民との相互理解を深めることを目的に、キャンプ・キンザー内体育館で市内児童と在沖米軍人島の児童との間でスポーツ交流大会が開催されました。当日は子どもたちも多く参加し、玉入れ、五色綱引き、二人三脚リレーなどで競い合い、国際交流を楽しみました。関係者からは、今後も日米の信頼関係、理解を築くために、このような交流の場を増やしていきたい、と言葉をいただきました。1月23日月曜、給食で昔の器と琉球料理に触れる。全国学校給食週間にちなんで、浦添小学校と前田小学校の2校で、給食と琉球漆器、琉球料理について講義が行われ、講義後は市長や教育委員長たちと一緒に給食を会食しました。この日の給食では、器に琉球漆器が使われ、いつもと違う器に児童たちは、きれいと笑顔を見せました。見ておいしい、食べておいしい給食となり、クラス全員で完食。終始和気あいあいとした雰囲気の中での会食となりました。12ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文和訳ジェレミー・エクスタイン。アメリカの愛国心。アメリカ人に、あなたは愛国主義者ですか？と聞くと、圧倒的多数で、もちろん、と答えるはずです。でも、日本人はどう答えるのでしょうか？もちろん、日本という国は好きでしょうが、日本人とアメリカ人では、愛国主義という言葉に対する印象が違うかもしれません。今月は、外国から見るアメリカの愛国心の強さ、について話したいと思います。広報浦添1月号に逆カルチャーショックを紹介した記事で、自分の国の文化や習慣に対して違和感を覚えたことを説明し、いくつかの例を挙げました。その記事を読み返してみたら、今月のテーマに関する逆カルチャーショックを思い浮かべました。それはアメリカ人はアメリカの国旗が大好きだということです。アメリカでは家の外に飾られている旗、洋服、帽子、下着にも縫い込んでいる星条旗、人の名刺に印刷されている国旗のデザイン、歌の歌詞になる旗、右を見ても左を見てもアメリカの国旗があるような感じがします。国旗をあまり強調しない日本人から見ると、これはかなり変な状況かもしれませんが、アメリカという国を愛するのと同じように身につけたいと思うほど国旗を大事にしています。そういえば、 プロスポーツの大会の前に必ず皆で歌うアメリカの国歌もそれほど大切に思われます。プロスポーツ試合、特に野球にゲストパフォーマーとして国歌を歌いに呼ばれるのは大光栄であると考えられています。つまりアメリカを代表するシンボルは同国の基本的価値や道徳も代表すると考えられます。さて、なぜアメリカ人の愛国心はそんなに強いのか、この質問には一つの決定的な回答はないと思います。多くのアメリカ人は生まれ育った環境から強い愛国心を持つように教わりました。また、より良い生活を求めて他の国からアメリカに移民し、その後アメリカの国籍を取得して正式にアメリカの国民になった上で違う土地や違う事情や文化で生まれ育ってきたとしてもアメリカの国民として受け入れアメリカの一人として扱ってくれたアメリカという国を愛する人もいると思います。もちろん私は愛国主義者ではないという人もいると思いますがそういう人はごく稀で少ないと思います。外国の方から見ると、アメリカ人の愛国心の強さはものすごく変だと思い、怖いほど強いと思う人もいるかもしれません。ただし、自分の国を基本的に愛するという考え方と、私の国は私の国だから悪い行為をするはずがないという考え方の間には相違があり、愛国主義と国家主義とを混同してはなりません。文化化発信、うらしいアリンクリン、第24回、組踊りを楽しむポイントは想像力。私は文化化の若松です。これから沖縄の伝統芸能、組踊りについてお話しします。わみや文化かぬ若町ずやゆる、昔生まりたる組うずりのう話、栗からかじかじみゅんぬきやびら。申し訳ありません。文字を読むだけになってしまいました。組踊り風に唱え始めてみました。組踊りは今から300年前、お隣、中国からおいでになる大切なお客様をもてなすために、踊り奉行、玉城彫君によって作られた伝統芸能の一つで、沖縄独自の歌舞劇、または琉球版オペラと言っても過言ではありません。少し難しい印象のある組踊りをより楽しめるよう、鑑賞ポイントをいくつかご紹介しましょう。演者は、テーマソングで登場し、まず自己紹介、そして今後の予定を観客に説明します。派手な舞台装置はなく、舞台上を移動したり一巡することで場面転換を図り、リアルな演技は極力せず、一定の型を用いて物語が進行していきます。この抑制された動きの中、演者の喜怒哀楽を表現してくれるのが音楽です。組踊りを聴きに行くと言われるほど、心情を奏でる地唄は大きな役割を担っています。組踊りの大半はハッピーエンドで幕を閉じるのも特徴の一つと言えるでしょう。このような約束ごとを抑え、演技と合わせて、あとは想像力、で楽しむことができるのです。文化課では各自治会を回る村回り組踊り授業を展開中。詳細は19ページをご覧ください。問い合わせ文化課内線6211。14ページ15ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部、電話 875-0105。救急砲講習会上級。助けたい思いをあざに救急砲。内容、 成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法、AED 含む、外傷の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など、日時3月18日土曜、午前9時より午後6時、1時間休憩、場所、市消防本部体育館、定員30人、市内在住、在勤者の人優先、費用無料、申し込み3月17日金曜まで、受付時間は土日祝日除く午前8時30分より午後5時。春季全国火災予防運動のお知らせ。3月1日水曜より3月7日火曜まで、春季全国火災予防運動期間です。期間中は、市内事業所への立ち入り検査及び火災予防のチラシ配布等を実施します。空気が乾燥していますので、火の取り扱いには十分注意してなお、一層の防火対策をお願いします。住宅用火災警報器を設置しましょう。住宅用火災警報器設置率調査について、総務省消防庁から住宅用火災警報器の設置率調査依頼があり、一般住宅及び共同住宅を対象に実施します。調査対象世帯は無作為抽出により決定し、郵送で調査書を送付し、消防職員が直接回収します。対象世帯の調査への協力をお願いします。住宅用火災警報器等の問い合わせは予防課まで。電話878-3982。保健相談センター、電話875-2100。ベビースクール、内容、離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時3月17日金曜午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み3月14日火曜まで。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。乳幼児健康審査日程。乳児検診、日程、3月26日日曜、受付時間、前期、3、4ヶ月時、午後1時より午後3時、後期、9ヶ月、10ヶ月時、午前9時より午前11時、1歳6ヶ月時検診、日程、3月2日、9日、16日、23日、木曜、受付時間、午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診、日程、3月1日、8日、15日、22日、水曜。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。2歳児歯科検診授業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子、場所、市と契約している歯科医療機関、費用、自己負担額無料。MR、麻疹、風疹、混合ワクチン2期の定期接種の期限は3月31日金曜までです。対象、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれの子。費用、自己負担額無料。市では MR、麻疹、風疹混合ワクチンの定期接種の対象期間を過ぎた場合でも無料で接種ができます。詳細は保健相談センターまで問い合わせください。高齢者肺炎球菌予防ワクチンの定期接種は3月31日金曜まで。対象丸1、 今年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人。該当者には紫色の予診票を郵送しています。丸2、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能、免疫機能に障害がある人。身体障害者手帳1級程度。丸1または丸2に該当する人で、今までに肺炎球菌予防ワクチンを接種したことがない人。接種回数1回。費用、自己負担額4000円。平成31年度からは、65歳になる人のみ対象者になります。接種費用の一部助成は、対象年度1回だけです。以前にこのワクチンを接種したか不明な場合は、医療機関へご確認ください。心の健康パネル展。3月は自殺対策強化月間です。内容、うつ予防、自殺予防に関するパネル展示やリーフレット配布など、期間、3月6日月曜より10日金曜。場所、市役所1階ロビー。健康相談のお知らせ。内容、健康に関することについて保健師等の専門スタッフが対応します。要予約、日時、毎週水曜、金曜、午前10時より正午、祝日除く。場所、市保健相談センター。対象、市内在住者。費用、無料。浦添市美術館。電話、879-3219。休館日、毎週月曜日。開館時間、午前9時30分より午後5時。入館は、午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで。入館は午後6時30分まで。常設展。平成28年度第3期常設展。技あり琉球漆器。会期4月23日日曜まで。観覧料一般200円。シルバー65歳以上160円。大学生130円。常設展関連講座。日本の漆、琉球の漆器、その技法。日時、3月4日土曜、午後2時から、講師、水上治氏、沖縄県立芸術大学教授。企画展、沖縄国際大学芸術学ゼミ終了展。期間、3月3日金曜より5日日曜。観覧料無料。場所、企画展示室2。風景の蘇生、山城重則、山内森弘2人展。期間、3月5日日曜まで。観覧料無料。息を飲む繊細美、切り絵アート展。期間、3月11日土曜より4月16日日曜。観覧料、一般900円。前売り団体800円。中学高校生700円。前売り団体600円。小学生500円。前売り団体400円。問い合わせ、琉球新報社営業局。電話 865-5200。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日、毎週月曜日、21日火曜、振替休館、31日金曜、資料整理日。英語のお話し会、日時、3月7日火曜、4月4日火曜、午後4時より午後4時30分。その他、浦添市国際交流員ジェレミー・エクスタイン氏による英語の絵本の読み聞かせ。 お話の宝箱、内容、浜織のお話。日時、3月11日土曜、午後3時30分より午後4時。その他、図書館ボランティアによる浦添沖縄の民話の語り聞かせ。アメリカ留学説明会、在沖縄米国総領事館職員による説明。日時、3月15日水曜、午後4時30分より午後5時30分。対象、アメリカ留学に関心のある人、定員10人、先着順。アメリカ情報コーナー映画会、英語音声、日本語字幕付き。日時、3月18日土曜、1、懐かしの映画会、ザ・ミラクル・ワーカー、午前10時より、106分。2、アメリカ映画上映会、エリン・ブロッコビッチ、午後2時より、130分。ボランティア募集について、内容、本の配下、書家、整理、お話し会での読み聞かせ等、活動期間、4月4日火曜より、平成30年3月29日木曜、午前9時30分より午後5時、1日2時間程度、活動内容により活動日時を指定する場合あり。対象、県内在住者、未成年者は保護者の同意書が必要。必要があればボランティア証明書の発行か。申し込み、浦添市立図書館ボランティア参加申し込み書を3月10日金曜までに提出。説明会を3月12日日曜に行います。当日、ボランティア保険への加入手続きと保険料、個人負担の徴収を行います。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、浦添市立中央公民館分館、電話 879-6640。 平成29年度社会教育関係団体の活動が始まります。当館では技術習得や教養を高めながら生活を充実させたり、地域を良くするために様々な活動、学習、文化芸術、スポーツ、レクレーション、ボランティア等が行われています。自らの楽しみだけではなく、その活動を地域へつなげる活動にあなたも参加しませんか？場所、中央公民館、本館、分館。詳細は公民館まで問い合わせください。月曜より金曜、午前8時30分から午後5時15分まで。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196。 休館日、毎週月曜日、21日火曜、春分の日、振り替え休日。講座の受付は3月1日水曜午前9時から。布のリフォーム、足に優しい布造り。日時、3月12日日曜正午より午後4時。参加費360円、材料費、保険料含む。持ち物、よく切れるハサミ、フル T シャツ4、5枚。定員10人。花鳥のリフォーム、コサージュ作り。日時、3月17日金曜午後1時より午後4時。参加費1060円、材料費、保険料含む。持ち物、裁縫セット。定員8人。春の園芸パート1、種まき講座、天人菊、作納等。日時、3月19日日曜午前10時より正午。参加費150円、材料費、保険料含む。持ち物、軍手。定員30人。春の園芸パート2、春 花の苗を植えよう。日時3月26日日曜午前10時より正午。参加費60円。保険料含む。持ち物、軍手、定員30人。不用品提供のお願い。衣類、中高生の制服、本、漫画や週刊誌は除く。台所用品、ベビー用品、その他、雑貨、電池、電気製品は除く。など、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。不用品持ち込みの際は、ご住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。物品の転売やプリマ出品はご遠慮ください。食器の無料貸し出し。使い捨て食器を減らそう。イベントや行事、冠婚葬祭などで使える食器や道具が多数あります。ご利用ください。貸し出しは浦添市以外の人も可能です。今月の参画データ5。男女共同参画って何？ 61.9%。これは、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである、という質問で反対と答えた人の割合です。平成28年度男女共同参画に関する市民意識調査。固定的な性別役割分担を押し付けるのではなく、性別に関わらず自分の選択した生き方をしたいという意識はだんだんと広がってきています。しかし、家庭内ではまだまだ女性に家事や育児への分担の割合は大きく、女性の6割近くが配偶者にもっとやってほしいことに家事を挙げています。同調査。夫婦や家族間で家庭での役割分担について話し合うことで、より良いパートナーシップが期待できます。調査結果の詳細はハーモニーセンターホームページをご覧ください。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 児童センターインフォメーション。開館日、月曜から土曜日。開館時間、午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接、各児童センターにお問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線、3624。
ロード、輝く人たち、ナンバー9。心を込めて、知念司さん、40歳。沖縄県国頭郡、伊江村出身。1976年6月4日生まれ。大阪の日本料理店うかむせで5年、園田で2年、京都ホテルで3年修行し、26歳の時ゆずきを開店。現在姉妹店含めて3店舗を展開。浦添市特産の桑を使った割烹料理にも力を入れ、その創作意欲は尽きることがない。数々の賞を受賞し、今年1月に輝く手だこ市民賞を受賞。思い出の味、クリームシチュー。唯一、母親にリクエストして作ってもらった料理であり、今でも大好きな家庭料理の一つ。真剣な眼差しで、スーッと食材に包丁を入れ、流れるような手さばきで料理を作り上げるのは、浦添市に本店を置く割烹居酒屋、味心ゆずきの経営者であり、料理人の知念司さん、40歳です。知念さんは昨年開催された第29回全国日本料理コンクールの郷土料理部門で最高賞を受賞。最高賞にあたる各大臣賞が5つあり、過去4つの大臣賞を受賞してきた知念さんは、今回の受賞で5冠達成という偉業を成し遂げます。そんな知念さんが料理人を志したのは、小学校5年生の時。
母親が夕月という飲食店を経営し、温かい雰囲気の中でお袋の味やお酒を出して、店を切り盛りする母の姿を見て、幼いながらに、いつか母と一緒にお店をやりたいと憧れと夢を抱いていたと話します。しかし、ある日突然に母親が交通事故により亡くなり、その夢が絶たれてしまいます。母が亡くなり、今まであった場所にお店の看板がなくなった時、とても悲しかったです。でもその時に兄弟三人で大きくなったら、夕月の名で店を出すんだと心に誓い、それから兄弟三人の夢に変わったと振り返ります。母親が亡くなって以降、祖母に育てられた知念さん兄弟。知念さんは両親のいない心の寂しさからか、中学校時代はやんちゃで学校に行かない時もあったと明かします。そんな知念さんを見捨てずに常に寄り添ってくれたのが恩師、世良垣予見先生でした。先生の存在は私にとって大きい。先生と交わした自分は日本一の板前になる。先生は世界チャンピオンのボクサーを育てるという男同士の約束は私の心の支えでしたと感慨深げに話します。恩師との出会いもあり、知念さんは夢実現のため中学校卒業と同時に日本料理の世界へと入ります。料理の世界は想像以上に厳しいものでした。朝は早く、寝床に着くのは毎日明け方。挨拶に始まり、ホールや店の前の掃除など、料理以外のことを徹底して叩き込まれます。その厳しさに耐えられず、脱落していく同期を横目に、知念さんは兄弟との約束、先生との約束を胸に歯を食いしばりました。チャンスをつかむには、プラスアルファの努力が必要だと思いますと知念さん。その言葉通り、仕事以外では毎日知人の魚屋で魚をさばく練習をするなど努力を重ねます。仕事では親方や先輩が今何を求めているのか、常に先を読むことを意識し、着実にステップアップしてきました。そして10年の修行を積み、知念さん26歳の時に念願だった夕月を兄弟と共に開店させ夢を実現します。以降、常にお客さんの喜ぶ顔や気持ちを考えて仕事をしてきた結果、今では夕月は浦添と那覇の3店舗となり、多くの常連客が集います。手頃な値段で創作料理が味わえ、その中で完全予約制で本格的な懐石料理が楽しめるのは、ここ、夕月だけです、と知念さんは自負します。家族団らんの食事への憧れのあった知念さんにとってお客さんは家族も同然。夕月は美味しいだけではなく、楽しいをプラスして誰もが気楽に憩える場所にしたいんです。そう願う知念さんは今日もまた心を込めた最高のおもてなしでお客さんを笑顔にします。市からのお知らせ、詳細は市ホームページをご覧ください。平成29年度からパスポートの申請受け取りができます。市民課内線3065-3066。旅券センターで手続きを行っていたパスポート申請受け取りが市役所でできるようになります。場所、市役所1階市民課。受付時間、申請、平日、午前8時30分から午後4時。受け取り、平日、午前8時30分から午後5時。正午から午後1時までを除く。対象、市内在住、在勤、在学の人。必要書類、市民課で申請書類を受け取り、ご確認ください。3月、4月は市民課窓口が大変混み合います。休日窓口開設のお知らせ。4月は新生活が始まる時期で、転入、転出などの住民移動届の手続きのために、多くの人が市役所を訪れます。そのため、3月下旬から4月上旬にかけ、窓口が大変混み合い、待ち時間が2時間から3時間になることもあります。4月の第1週目、毎週月曜日、金曜日は特に混み合いますので、手続きを予定されている皆さんにはご理解とご協力をお願いします。 なお、市外からの転入や市内転居については、新居に住み始めてから2週間以内に届け入れを行ってください。転出届については、市外へ引っ越す2週間前から手続きができ、郵送でも手続きをできます。また混雑の緩和と平日来庁できない人のために休日窓口を開設していますのでご利用ください。休日窓口の開設、日時、3月26日日曜日、4月2日日曜日。受付時間、午前8時45分から午前11時30分、午後1時15分から午後4時30分。場所、市役所1階市民課。休日窓口の開設日は、市役所中庭からの入り口のみ利用可能です。市役所裏側の駐車場が便利です。対象となる手続き。1、住民票等の交付。2、戸籍に関する証明書の交付。3、印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付。4、返礼された通知カードの受け取り。5、住民移動届け、受付。マイナンバーカード、住基カードの所有者対象の特例転入。転出証明書不要、または国外からの転入を希望する人は受付できません。申請、届け入れの内容によって対応できないものがありますので、不明な点がありましたら、事前に問い合わせください。戸籍届け、出生、死亡、婚姻、離婚などは提出、仮受付のみが対象となります。市民課内線3065-3066。引っ越しごみについて、環境保全課内線3211、燃えるごみ、燃えないごみ、市の指定ごみ袋に入れ、指定収集日に合わせて出してください。袋の数が20袋を超える場合は環境保全課まで問い合わせください。資源ごみ、紙類、新聞紙、雑誌、段ボール等や容器類、瓶、缶、ペットボトル等は再生利用されます。燃えるごみ、燃えないごみに混ぜないようご協力お願いします。粗大ごみ、粗大ごみは事前申し込みが必要です。粗大ごみ収集日に前日、土日、祝日除く、午後4時までに環境保全課へ申し込みください。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン等は家電リサイクル対象品のため市で収集できません。購入先に引き取りを依頼してください。購入先が不明または、廃業等で存在しない場合、市の許可業者に取引を依頼するか、指定取引場所へ自己搬入してください。許可業者、浦添市清掃事業協同組合、電話 877-2750、有限会社、沖縄クリーン工業、電話 951-0370、丸一商会、電話946-5265、3R 推進センター、パソコン、電話、03-5282-7685。児童扶養手当及び特別児童扶養手当の制度について、児童家庭課内線3613。児童扶養手当とは、父母の離婚等により、一人親家庭等の家庭安定と自立の促進、児童の福祉増進を図ることを目的とする制度です。外国人も支給対象となります。また、公的年金等が定額の場合、平給できるようになりました。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人、一定程度の障害がある20歳未満。支給対象、次の1から6のいずれかに該当する児童を看護する母、看護師、かつ生計を同じくしている父、または当該父母以外の人で、 当該児童を養育する人が対象です。丸1、父母が婚姻を解消した児童。丸2、父または母が死亡した児童。丸3、父または母に一定程度の障害がある児童。丸4、父または母の精子が明らかでない児童。丸5、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童。丸6、その他、父または母が1年以上遺棄している児童、母が婚姻によらないで解体した児童など。特別児童扶養手当。身体や精神に一定程度の障害がある20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図ることを目的とする制度です。支給対象。身体や精神に障害を有する20歳未満の児童を看護する父または母、もしくは父母に代わって養育している人。これらの手当を受給するためには窓口で申請が必要です。所得制限、その他要件があります。支給要件に該当するか、申請相談時に確認します。当該しない場合もありますので、詳細は児童家庭課まで問い合わせください。各種相談窓口のご案内。市民生活課内線3012、市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059。各種相談無料、秘密厳守します。場所、市民相談室、市役所1階、各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く、法律相談、要予約、市民生活に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5週木曜日は除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から午後4時。人権相談、日時、毎月第1木曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は、正午から午後1時、土日祝日は休みとなります。浦添市中小企業、小規模企業振興基本条例の制定について、産業振興課内線3165、本市の中小企業及び小規模企業の振興に関して基本となる事項を定め、地域産業の安定化、活性化を推進し、市民生活の向上、地域社会の発展に寄与することを目的に条例が制定されました。施行日、平成29年4月1日土曜日。引っ越し等による水道の届出について、水道部営業課電話 877-8476、877-8460。引っ越し等による水道の使用開始または使用中止をしたいときは、2、3日前の平日にご連絡ください。受付時間、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。電話、営業課、窓口受付。受付の際に、使用開始日または使用中止日、使用者の氏名、住所、連絡先などを確認します。基本的に立ち会いは必要ありません。午後5時以降に、閉線の受付は、翌営業日に閉線作業することとなりますのでご了承ください。平成28年度、浦添市文化芸術振興事業村回り組踊り。文化課内線6211、伝統芸能の普及、地域交流を目的に各自治会を回り、組踊りや琉球舞踊を上演します。日時場所、丸1、 浦添グリーンハイツ自治会。3月19日日曜日、午後2時開演。浦添グリーンハイツ公民館。2、京塚自治会。3月20日月曜日、午後2時開演。京塚ゆいまるセンター。入場料無料。上演作品。組踊り。終身金入り。出演。浦添市文化協会。字幕あり。平成28年度浦添市公共事業評価監視委員会開催。事業継続。現計画を答申。都市計画課内線4012。市が進めている公共事業について、平成28年度浦添市公共事業評価監視委員会が開催され、審議の結果、事業継続現計画と答申を受けました。平成28年11月21日開催。議案。那覇広域都市計画公園事業。4、中店。4、中店。裏1号。前田公園。委員会からの答申を受け、市では事業の早期完了に向け、今後一層努力していきたいと考えていますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。平成29年度の納税通知書の発送について、固定資産税の納税通知書は4月初旬に発送します。納税通知書が届きましたら内容の確認をお願いします。納税通知書が届かない場合は、資産税課まで問い合わせください。土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、地方税法第416条第1項の規定により、平成29年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。縦覧帳簿には市内にある土地、家屋の価格等が記載されています。この機会にご自身の資産と他の資産を比較して、その資産が適正に評価されているかご確認ください。なお、期間を過ぎると縦覧できなくなりますので注意ください。表説明。縦覧できる人。市内の土地、または家屋の納税者、納税管理人、代理人。納税者からの委任状が必要です。縦覧場所。浦添市役所2階、資産税課窓口。縦覧期間。平成29年3月3日月曜日から5月1日月曜日。土日、祝日を除く。受付時間。午前8時30分から午後5時15分。正午から午後1時を除く。必要なもの。納税通知書、または運転免許証などの身分が証明できるもの。代理人が縦覧する場合は、上記に加え委任状。手数料無料。資産税課内線2261から2265。介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制度を始めました。介護保険課内線3594。受領委任払いとは、利用者支払いを自己負担分の1割または2割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割または8割分については、利用者の委任に基づき、浦添市から直接受領委任払い登録事業者へ支払います。登録事業一覧は、市ホームページでご覧になれます。詳細は、介護保険課給付係まで問い合わせください。手だこテクテク運動について、学校教育課内線6564。浦添市教育委員会では、子どもたちが歩いて登下校をする手だこテクテク運動を推進しています。スポーツ少年団や部活動等に取り組んでいる子どもと、日頃運動をしない子どもとの運動量の二極化が大きな課題として取り上げられています。徒歩による 登下校は体力の向上、望ましい運動習慣の確立に大きな効果があります。さらに、毎日歩きながら見聞き観察をする中で、様々なことを感じ、主体的に考えて行動する子どもに育つ効果も期待できます。子どもたちが登下校の時間の中で自分なりに多くのことを感じ、健やかで情操豊かに成長してもらうために、引き続き皆様の手だこテクテク運動へのご理解とご協力をお願いします。乗っていないバイク、軽自動車は3月までに抹消。軽自動車税は毎年4月1日現在で、バイク、軽自動車を所有している方に納税義務があります。登録、名義変更、住所変更、廃車等の手続きは3月までに済ませましょう。車種により問い合わせ窓口が異なります。ご確認ください。縦軸に車種、横に受付場所。二輪の小型自動車 251cc 以上、陸運事務所、電話 050-5540-2091、 軽二輪 126cc から 250cc、 軽自動車、全国軽自動車協会連合会沖縄事務所、電話 050-3816-3126、 原付バイク 50cc から 125cc、 小型特殊自動車ミニカー、浦添市役所市民税課軽自動車税係、電話 876-1234。 原付バイクの手続きに必要なもの、新規登録、販売証明書、名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、浦添市ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、他市ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、ナンバープレート、自賠責保険証明書、抹消、廃車、標識交付証明書、ナンバープレート、名義人の印鑑。バイクの手続きの際は、窓口に来られた人の本人確認を実施していますので、身分証明書、運転免許証等をご持参ください。未成年、19歳未満の人が新規登録、名義変更される場合は、保護者が記入した同意書の提出も必要になります。市民税課、内線2211-2212。以上、16ページから20ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市の募集、詳細は市ホームページをご覧ください。平成29年度、私立幼稚園臨時職員募集、学校教育課、内線6564。募集人数、若干名、定員に達し次第終了。任用期間、4月4日火曜日から7月30日日曜日まで。更新もあります。選考方法、書類、面接審査。給与、学級担任、日給9000円。預かり保育担当。免許資格保持者、時給1078円。無資格者、時給927円。通勤手当あり。申し込み方法、学校教育課窓口で受付。消防本部火災予防事務嘱託員。消防本部予防課、内線5010。募集人数、1人。採用が決定次第終了。応募資格、次の1から3のいずれかに該当する人。1、消防設備士の資格を有する人。2、消防設備保守点検業務経験を3年以上有する人。3、消防本部、局の予防課にて、消防同意等の職務経験を3年以上有する人。任用期間、 4月3日月曜日から平成30年3月30日金曜日まで。勤務時間、月曜日から金曜日、1日6時間。週30時間勤務。募集期間、3月31日金曜日まで。受付時間、午前9時から午後5時、土日祝日を除く。申し込み方法、消防本部予防課窓口にて直接。履歴書を持参。写真添付、市販のもので結構です。選考方法、面接及び書類選考。平成29年度浦添市育英会小学生募集について、学務課内線6511、募集資格、1年以上浦添市に住所を有する人の指定で、国立高等専門学校、4年生と5年生のみ対象、大学、大学院、国外の大学、沖縄県知事認可の専修学校、2年課程以上の専門課程に在学する人、または保育士資格取得を目的で学業を行っている人、在宅学習を除く、職業能力開発大学等は除く、貸与金額、1、県内の大学、短大、専修学校、月額2万5000円、年額30万円、2、県内県外の大学院、県外の大学短大、国学の大学月額3万5千円、年額42万円。3、保育士資格取得目的者。1と2、県内の大学院の額に月額1万5千円を追加した額、または月額1万5千円のみ。保育資格取得目的者については、一部免除制度あり。出願書類、募集要項、出願書類については、7階学務課窓口で3月1日より配布します。市ホームページからもダウンロードできます。受付期間、4月3日月曜日から4月20日木曜日、午前9時から午後5時まで。電話で日時を申し込みください。県外大学の人は3月での事前面談もできます。浦添市手凧市民大学第9期生募集。障害学習振興課内線6064。1、コミュニティビジネス地域振興学部。2、健康福祉スポーツ振興学部。3、文化振興教養学部。4、地域文化支援学部。定員各学部15人、修学年数2年間、講座日時原則として週1回、毎週木曜日午後7時30分から午後9時まで、講座会場、市役所会議室等、応募資格、満16歳以上で市内在住在勤在学者、学費、市内在住者2万円、市内在住学生1万円、浦添市内在勤在学者2万5000円。募集期間3月17日金曜日まで。その他、入学願書等は浦添市役所1階ロビー、または7階障害学習振興課で配布しています。市ホームページからもダウンロードできます。健康づくり課臨時職員募集。保健相談センター、電話 875-2100。各種健康づくり事業及び特定健診保険指導に関する業務。任用期間4月3日月曜日から9月30日土曜日まで。勤務場所保健相談センター。応募資格保健師または看護師資格かつ普通自動車運転免許を有する人。賃金日額保健師9351円看護師9029円募集人数1人。募集期間任用者決定まで随時。申し込み方法浦添市臨時職員任用申し込み書職員課で配布。市ホームページでダウンロードできます。市税は納期限内に納めましょう。市民の皆さんが納める市税は行政サービスを行う上で欠かせないものです。市税は幼稚園小中学校道路、公園などの整備、 社会福祉サービスなど身近な生活に役立てます。行政サービスの財源を確保し、住みやすい環境を維持するためにも、市税の納期限内の納付をお願いします。納付は便利な口座振り替えで、市税の納付は指定の口座から振り替えることができます。納期限の日に自動的に引き落とされ、うっかり納め忘れを防ぐことができます。忙しくて金融機関に足を運ぶ時間がない人は、便利な口座振り替えをぜひご利用ください。コンビニペイジーで納付。金融機関のほかにコンビニエンスストアやペイジー、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM でも納付することができます。対象の市税、市県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、一部対象外の納付書があります。口座振り替えのできる金融機関、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、口座信用金庫、ゆうちょ銀行。口座振り替えの申し込み方法、預金通帳、通帳届出印、納税通知書を持参し、金融機関窓口でお申し込みください。市税の納付が難しい場合、病気や失業などやむを得ない理由で納期限内に納付が困難な場合は、分割納付などの方法もあります。お早めに納税課までご相談ください。納税課、内線2315と2318。平成29年度市県民税及び国民健康保険税申告について、市民税課、内線2213。2月16日木曜日から平成29年度市県民税及び国民健康保険税申告受付が始まります。受付期間、2月16日木曜日から3月15日水曜日まで。受付場所、市役所9階。受付時間、平日の午前9時から午前11時30分までと、午後1時から午後4時30分まで。3月5日日曜日、12日日曜日は休日受付を行います。休日は地下からの出入りはできません。3月15日水曜日を過ぎると申告受付を停止します。次回は6月1日木曜日から受付再開となります。期限内申告をお願いします。申告に必要な書類等。1、申告書。届いていない場合は、市民税課または申告会場で配布。2、印鑑。認め印で結構です。3、マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード、プラス運転免許証など、本人確認の書類。4、平成28年中の収入、経費を証明するもの。給与や年金の源泉徴収票、給与証明書、事業者の収入支出帳簿、経費の領収書等。5、諸控除を受ける際の書類。あ、社会保険料の領収書または支払い証明書。い、生命保険料、地震保険料の控除証明書。う、医療費の領収書。あからうの3点は、平成28年中に支払ったものが対象。え、障害者手帳、学生証。お、障害者控除対象認定書。65歳以上で要介護者、介護保険課で発行。か、その他内容を確認する際に必要と思われるもの。申告をしないと次の必要な市民サービス等が受けられなくなる場合があります。所得証明書等の発行、市県営住宅の入居、更新、就学援助、児童手当、保育所入所などの手続きに支障をきたします。国民健康保険税、高額療養費の自己負担額の軽減措置、国民年金の免除申請や各種福祉手当の受給手続き等。 今年度の申告から社会保障、税番号制度、マイナンバー制度などの施行に伴い、申告書にマイナンバーの記載が必要になります。個人番号が記載された申告書を提出する場合は、番号法の規定に基づき本人確認が必要です。関係機関からのお知らせ、募集。第69回沖典、沖縄タイムス社、電話 860-3588。沖縄の春を彩る美の祭典、県内最大の美術工芸公募展、沖典を開催します。楽しい体験教室もありますので、ぜひご来場ください。期間、3月18日土曜日から4月2日日曜日まで、午前10時から午後6時まで。入場は午後5時30分まで、最終日は午後4時30分までの入場となります。場所、市民体育館、アリーナ。入場料、大人900円、小中高生400円、未就学児無料。当日は各100円増し。前売り販売所、沖縄タイムス社、流亡8階、コープアプレ。土砂災害警戒区域指定に関する説明会。沖縄県中部土木事務所、電話 894-6518。土砂災害の恐れのある地域を対象として、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定を計画しています。次の通り説明会が開催されます。日時3月23日木曜日、午後7時から午後8時まで。場所、市役所、9階講堂。前田コーチの戦績巡り、参加者募集。問い合わせ、浦添グスク用奴隷館、月曜休館。電話 874-9345。沖縄戦の前田コーチは、ありったけの地獄を一つにまとめたと言わしめるほどの激戦地でした。浦添歴史ガイドが、浦添グスク周辺に残る戦跡を中心に、前田コーチの戦跡について案内します。開催日、3月12日日曜日、受付午前9時、開始午前9時45分から正午まで、集合解散場所、浦添グスク用奴隷館、募集人数70人、小学3年生以上、小学生は保護者同伴、コース、浦和の塔、リーグ釜、浦添グスク頂上、前田コーチ平和の日、わかりじい、ためとも岩。前田の廃書、缶詰号、甲板号、口川釜、参加料1人300円、申し込み期間3月9日木曜日午後5時まで、申し込み、浦添グスク用奴隷館に電話、その他、防寒、汗対策、薄い防寒着、タオル等の準備をしてください。協会健保沖縄支部の健康保険料率変更のお知らせ。全国健康保険協会沖縄支部、電話 951-2246。平成29年3月分、4月納付分から、協会健保沖縄支部の保険料が変わります。健康保険料率 9.87%、現行 9.95%、介護保険料率 1.58%、現行 1.65%、任意継続非保険者の保険料率も平成29年4月納付分から変更となります。適職発見フェア、適職発見プロジェクト事務局、電話 860-8900。 本島南部圏域に勤務地がある企業が参加、未経験、無資格からの応募が可能な正社員募集の就職イベント。応募前の職場見学申し込みもできます。応募前提ではありません。日時3月10日金曜日午後1時30分から午後4時まで。受付は午後1時より随時。場所、沖縄産業支援センター展示場。那覇市小禄1831番地 1、対象すべての求職者、一般求職者、平成29年3月卒業予定学生、参加費入場無料。コザ那覇間の急行バス実証実験のご案内、沖縄県交通政策課、電話 866-2045。 沖縄市コザと那覇バスターミナルの区間で45あるバス停のうち13バス停のみに停車する急行バスが実証運行中です。通常のバスより平均14分短縮しています。浦添市内はぐすくまバス停に停車します。運行期間平成30年3月30日金曜日まで、平日のみ。費用通常と同じ。運行1-23急行琉球バス交通、2-331東洋バス、3-777沖縄バス。詳細はワッターバス等ホームページをご覧ください。http://www.watta-bus.com/exp-r-e-ss/。 編集後期、ロードで夕月の知念司さんを取材するため初めて夕月に行きました。取材に気さくに答えてくれる見た目とのギャップに引き込まれました。インタビュー後は仕込みの様子を撮影、写真や記事で伝わればいいのですが、その道を極め続ける人ってやっぱり輝いていてかっこいいですね。夕月に行く際はカウンターに座って大将の心を込めた料理だけではなく、作る姿と会話を楽しむのがおすすめです。上津。浦添市国際協会のニューイヤーパーティーに参加し、外国の方も一緒に餅つき、福笑い、お茶会、書き初めなどお正月の雰囲気を体験しました。特に餅つきは大人気で、子供から大人まで一緒に掛け声を合わせ、見ている人もみんな笑顔で楽しみ、その場で美味しくいただきました。英会話ができなくてもジェスチャーと笑顔で積極的に交流している様子に勇気をもらいました。日本の文化、浦添の魅力をもっと伝えられるようになりたいです。宮平。ヤクルトスワローズの春季キャンプが終了しましたね。皆さん行きましたか？そこで私はヤクルトスワローズの仮ゆしウェアを購入しました。襟元には浦添織も入っており、夏場は涼しいイメージのブルーとなっています。先輩の T 原さんが、浦添織を身につけると蚕のように優しい気持ちになれると何度も言っていましたので、 T 原先輩や蚕のように優しい気持ちの人間になりたいです。宮里。皆さん、手だこウォークは歩きましたか？アハチャ橋の絶景とか、道中にジェラードや自治会からの差し入れとかもあり、よかったですよね。普通のウォーキングより賑やかな感じがしてとても楽しかったですね。僕はカメラを構えて取材をしていましたが、気さくにピースやインタビューに答えてくださった皆さん、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。玉城。裏表紙です。自分のため、家族のために、忘れないでね、保険証の切り替え。国民健康保険非保険者証、退職非保険者証の更新は、平成29年3月31日まで。今お使いの非保険者証は、平成29年4月1日土曜日以降使えなくなりますよ。4月から非保険者証の色が、うぐいす色からコスモス色へ変わります。忘れないでね。詳しくは各市町村国保担当窓口まで。沖縄県市町村国保連合会。国民健康保険非保険者証の更新が始まります。郵送による更新、平成29年1月31日現在、 国民健康保険税に滞納がない世帯には2月下旬から被保険者証を簡易書き留めで郵送します。窓口での更新、平成29年1月31日現在、国民健康保険税に滞納がある世帯、就学中の学生で就学特例、丸学の保険証または施設入所等で遠隔地、丸円の保険証が交付されている被保険者は、国民健康保険課窓口での更新となります。窓口更新の世帯には、はがきで更新日を通知します。指定日に来庁できない場合は、必ず3月31日までに更新をしてください。なお、更新に際して、国民健康保険税に滞納がある世帯は、納税相談を合わせて行います。後期高齢者医療被保険者証の更新は7月からです。更新場所、国民健康保険課15番窓口、浦添市役所1階、期間3月1日水曜日から31日金曜日まで、土日祝日を除く。受付時間午前8時30分から午前11時30分、午後1時から午後4時30分まで。問い合わせ、国民健康保険課、電話 876-1234、内線 3717 から3725まで。以上、20ページの市の募集から裏表紙までの音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及び返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報3月号を終わります。